ポッドキャスティングでも配信しています。ゴーデンラジオのメインコーナー、大竹メインディッシュ。今日のお客様は、著書、ラストパス、引退を決断してからの5年間の記録が、KADOKAWAから好評販売中です。現役生活18年のすべてを川崎フロンターレで過ごした元サッカー日本代表中村健吾さんです、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、
ラストパスっていうね、こういいタイトルだ ね、この本のタイトルはね、
ありがとうございます、ね、
もう引退は去年でした、
うんうんうん、はい、まあ、今年正確に言うと今年の1月1日ですね、
1月1日だ、はい、
天皇杯の決勝で、
はい、ねえ、
たくさんお客さん入ったんですよね。
コロナの関係、そこまでは入れなかったんですけど、はい、まあ、けど、当時にしては入ったかなと。
そうですよね。
はい、
そうだ、コロナ禍の中の引退だったんですね。
あ、そうです、はい。
はい、でも、まず最初に、まあ、皆さん思ってるでしょうけども、うん、まあ、一番中村健吾に対して聞きたかったのは、うん、これ18年間、さっきフロンターレでやってらっしゃるわけですよね。はいはい、なぜ外国に行かなかったのかと。オファーはあっただろうに、うん、まあまあ、みんな外国でプレーすることをね、サッカー選手はこう夢見たりして、はい、中村さんはそういうふうなことは思ってらっしゃらなかったんですか？
いや、まず僕自身が大学卒業して入るんで、うんうん、まあ、22歳で J リーグ入ったんですけど、はいはい、まあ、フロンターレ自体まだ当時 J2 でしたし、うんうん、まあ、僕自身もそこまでの選手じゃなかったんで、うん、その学生の時からこう海外でやるっていうイメージはもう全くなくてですね。
あ、そうなの。
はい、まあ、それでこう、うん、まあ、実に入って、で2年で J1 に上がって、
はい、
まあ、もうその時に24、5歳だったんで、うん、普通海外移籍って10代とか20代前半で行くのがポピュラーなんですけど、僕がその際行きたいなって思った時はもう30歳だったんで、
あ、
なかなかもうそれでも遅い方っていうか、だいぶ遅い方なんですよね。まあ、だから選択肢としてはあんまりなかったっていう言い方の方が正しい。
でも行きたくはなったんですね、その時に。
そうなんです、2010年の時に一回ワールドカップに出た時に、うんうん、
はい、
あ、もうここから次4年後に、まあ、34になる年に、うん、出たいってなった時に、うん、じゃあ海外で力をつけた方がいいのかなっていうのはちょっと自分の中でよぎって、うんうんうん、まあ、その時だけすごく悩んだんですけど。
あ、ギャラのことで稼げるだろうとか思わなかったんですか？
あ、正直お金のことはもう何にも考えてなかったですね。
金のことあんまり考えない。
あ、そう言われるとそうだと思います。どっちかというとサッカーがこう上手くなって、うん、選手として良くなっていきたいっていうのに対しては、まあ、プロサッカー選手なんで、お金で評価されるじゃないですか、結果を、
は
い、それは後からついてきたっていうイメージです。
あ、そうなんです、
はい、
じゃあもう一つ突っ込んで、うん、川崎フロンターレで18年間、
はい
ですよね、
はい、そうです、
移籍もせずに、
はい、
これは どうして。
いや、まあ、居心地が良かったっていうのもありましたし、はい、まあ、僕自身もね、さっき言ったようにそこまで大した選手じゃなかったところを、まあ、取ってもらってるんで、まあ、育ってもらったっていうところもありましたし、まあ、あと自分がフロンターレを強くしたいっていうのは入った時からあったんで、
はいはい、
なんか国内もどっか行こうっていう気も一つも起きなかったですし、
ずっと強くなかったですよね。
まあ、結果は出なかったですね。タイトルは取れなかったです。はい、だから大竹さんのおっしゃる通りだと思います。
ちまたでは、
はい、
シルバーコレクター、
はい、
銀メダル、
そうです、はい、
もう銀メダル狙い
ばっかりだと
言われてました、ね、うん、金が取れない、
はい、
言われ続けた、
はい、そうです。
何年間ぐらいそんなこと言われてた。
最初に2位になったのは2006年だったんで、うんうん、そこからだから初タイトル取るのは2017年なんで、
もう10
年以上はもう
言われてましたね、
はい、
ご本の中ではそのシルバーコレクターがもしかしたら自分のせいじゃないかと思いになったと、
はい、
私のせいでここから脱出できないんじゃないかと、はい、というふうに書いてありますが、はい、それは
いや、もうその2006年から2017年 の、まあ、あのカップ戦でも2位になったんですけど、要はその全部僕しかいなく、もうその時はもう僕しかいなくて、その全部2位だったのは自分しか体験してないから、あとの人たちは後輩たちはもうその後、そうそう、入れ替わりながらだったので、
自分だけ入れ替わってないから、
そうです、だからもう自分だなって思いました。
それぐらいプレッシャーずっと
感じてましたね。はい、
結構あれですか、
う
ん、地域に密着じゃないですか、
ファン
の方も、
はい、
だから結構その任意のこととかでこう、
はい、
結構リアルに声で聞こえてくるんですか、街の中のファンの方とかの。
だけど川崎の町の方たちはもうどんな時でも応援してくれてたんで、うん、もう2位でも、うん、まあ、本当に、うん、まあ、優勝がもちろん目指すけど、うん、とにかくフロンターレを応援したいっていう気持ちを皆さん持っていただいてたんで、うん、それはすごく助かりましたね。ありがたかったですね。
でもお父様は、はい、さやるからには、はい、勝負は勝たなきゃダメだって、は
い、あ、そうですね、
ずっとおっしゃってますよね、
はい、まあ、小学生の時から勝負ごとにはすごい厳しい父だったので、
うんうん、お父さんの職業ってサッカーとかじゃなくて、
あ、全然あの関係ない
ですね。そうなんですか、
はい、
ずっと言われてたんだけど、
はい、
勝てなかった。
いやだからまあ難しいところですね、一人でやるわけじゃないんで、うんうん、まあ、ただやっぱりそこ、うん、まあ、けどおかげでですけどね、うん、やっぱすごくこう、まあ、うん、そこの勝負にこだわるっていう、うん、勝ちにこだわるっていう、うん、まあ、意識みたいなのはかなり根付いて、まあ、そのためにじゃあどうすればいいかっていうところ、まあ、自分もそうですし、うん、まあ、チームメイトに要求するような、まあ、そういうキャラクターの選手にはなってきました、
ね、うん、中村健吾って名前はいつ頃からこうなんか業界で、随分サッカー始めたのはおいくつぐらいで、
はい、僕小学校1年生
だから1年で始めて、
はい、あ、全然名前とどなんか名前が出てくるのはもう本当プロ入ってからです。
アマチュアの時代は
そんなに全国大会も出たことないですし、うん、そういう先発歴みたいなのも、うん、もうその高校大学とかもなかったですし、う
ん、ミッドフィルダーですよね。
はい、そうです、はい、
いつからミッドフィルダーなんですか、それは。
まあ、中学生ぐらいからですね、
ずっと。
はい、あの僕背ちっちゃくて、
うん、
でこう能力もそんな高くなかったんで、
あの入ってきてね驚いたんだけど、結構もっとガタイしっかりしてるのかと思ったら、はい、意外とね、
そう、あのよく言われるんですよ。
よく言われる、
はい、
え、何センチなんですか。175
センチです。身長自体はあるんですけど、ちょっと猫背なんで、うん、こうかがんでる感じもありますし、
うん、
なんか本当になんかグラウンドから見てると本当細く見えるけど、うん、実際に会っても本当細いねっていう、うん、はい、
そんな中でミッドフィルダーで、
う
ん、
そうですね、はい、
まあ、やる仕事は、まあ、キラーパスですとか、
はい、
まあ、全部の戦局を眺めて、
はいは
い、司令塔みたいなことになるわけですよね、
はい、おっしゃる通りです、
はい、2000何年までずっと2位に甘んじてたのが、はい、最後の5年間、
はい、
ここがおいくつになられてからですか。それ
37になる年で初めて
優勝、
はい、優勝しました。クラブとしても初めて。
嬉しかったですか。
いや、もう嬉しいなんて思いなかったですね。いや、もう長かったじゃないですか、それこそシルバーコレクターって言われてなかったですし、もう川崎やっぱ勝てないってずっと言われてたんで、
もうシルバーコレクターなんか言わせないぞ。
あ、もうそれを本当は公式のコメントでも言いましたから。もうこれで言われなくて済む。
誰がシルバーコレクターじゃないぞ。
いや、そんな激しみには言ってないですよね。はい、でもそういう気持ちではいましたね。
ずっと2位っていうのがそこで晴れたってことですね。
いや、もう本当に信じられないぐらい泣いてましたからね。
へ
え、そう、
はい、もうピッチひれ伏して泣いてたんで。
うれしかっただろう
ね。いや、本当嬉しかったですね。なんかこう今まで抱えてたもの全部消化された感じでしたね、はい、
ファンの人も喜んで。
そうなんです。たまたまその試合がホームスタジアム、うん、川崎のスタジアムで、
うん、
そこでみんなと一緒に優勝を経験できたっていうのもすごく良かった、
うん、そのポジション的にこう、
はい、
キラーパスを出したりするときに、
はい、
今でもこっから出したこのパスがみたいなことは覚えてらっしゃいますか。
あ、結構いろいろ覚えてますね。
ああ、そう、は
い、
誰にどんなパスを出してゴールに結びついたり、
まあ、個人的に、まあ、日本代表で言えば、うん、あのワールドカップを決めた時の試合で、うん、僕は岡崎選手っていう、
はいはい、
今
岡崎、
はい、
外国で活躍
した、はい、ヨーロッパでやってるプレーヤーに出して、うん、で彼が決めてくれたっていうのはすごく、
うん、
あの皆さんよく見る VTR かもしれないんですけど、それはすごく覚えてますし、
う
ん、まあ、フロンターレでも印象的なのはかなり出してるんで、
うん、
まあ、自分はやっぱり決めてもらう人がいてなんぼの選手ですし、
でも普通サッカー選手っていうと、まあ、30まで行くか行かないかぐらいじゃないですか、年齢的に、
はいはい、
41ですよね。
今年40です。40歳で引退しました。
40まで、
はい、
この辺は、まあ、まあ失礼ですけど、なんで引退しなかったんですかって失礼だけど、
いや全然大丈夫。
でも35ぐらいで、はい、もし引退とするとしたら、ちょうど優勝できないまんま引退しちゃうことになったですよね、 35歳だったら、
はい、確かに、うん、
そうなのでやっぱ優勝できなかったっていうのも、うん、やっぱ長く続けた秘訣の一つかな、うん、要因の一つかなって僕は思っていて、
ああそう、
優勝できるまでは引退 してなるものかみたいな、
うんうん、そこがやっぱ一番強い、
はい、それはすごく強くありましたね。あと契約年数とかももちろんあるんで、そのリアルな話をすると、うんうん、
あそうだよね、
はい、
あでも あの季節して契約は続いてった
わけだ。そうですね、40まではちゃんと頑張って確保して、
確保したの？
いやいや頑張ってこう、いやチームからもう いらないよって言われたらもう本当にもうどうしようもないんで、うん、
わてらの世界も同じです。
あそうなんですね、
いらないよって言われたらそれがもうやめるとき、
はい、あそうそうそう、だから、
はい、ねえ、でも同じピッチっていうんですか、うん、そこの、はい、どこで若い人たちと一緒にやっぱり40、30超えてからの体力とか、
お前ピッチとかお前サッカー通みたいな
こと、うん、いやいや違うの、
厳しい、
まあ、厳しいよね、私ねちょっと好きなのよ、
まあ、好き、知らないけど、お前は、
はい、すいません、あの好きなんですよ、好きな方がねサッカーやっててちょっとお付き合いして、
あそうですね、
あプロの人じゃないですか、
あそうなんですね、はい、
あのでもそれであれですか、あのやっぱり体力とかの、うん、やっぱりすごい感じるもんなんですか、
あ衰えみたいなんですか、
そうい
や正直感じなかったというか、もともとそういう こう総力とかで勝負するタイプで、なんか技術と、うん、どっちかというと頭の、うんまあ、中ミッドフィルダーの選手なんでいろいろ考えるじゃないですか、
うんうんうん、
そっちで勝負するタイプだったんで、
なるほど、
はい、そこはあまり感じなかったですね、
はい、
すごいね、
まあ、それで、まあ、だから35でやめてたら優勝はなかったところ、うんはいはいはい、最後の5年間がすごいんですよね、
はい、
川崎フロンターレは、
はい、
優勝に次ぐ優勝で来るわけだよね、
すごいね、
確か最終戦なんかもあれも優勝だったんですか、あの試合は、
それが多分一番最初の優勝の試合だと思います、うん、最後に決まったのは
最後にね、はい、そうですよね、はい、いやーそれじゃあもうやっぱり40までやってよかったと、
いやもうよかったとしか言いようがないでしたね、残り5年のおかげで今日ここ来れてますから、う
ん、
その5年の話ですから、
この5年の話だもんね、
そうこの5年の話なんで、これ書いてなければ
俺もってさ最初から、はい、あれこの5年間しか書いてねえぞと思ってさ
いやいやいや、そんなでも家族のこととか私はそこがすごくね、
う
ん
あ,
は
いう
ん、
ありがとうございます、
気になりましたね、
うん、第一章がだって2016年からだからね、うん、もう35からだからね、
そ,
あそれで5本の中では、
うん、
やっぱしまあお父様のことも出てくるけど、ね、家族がね、
あそうですね、はい、
ね、
特に奥様、
あ、はい、
あもう奥様なくしては今の中村健吾はいない、
はい、もう間違いないと思います、それは断言できますね、はい、
でもちょっと読むとさ結構厳しいこと言う奥様にも聞こえるんだから、
はい、まあそれはあのスポットで書いてるところが厳しいところで、うんまあ、普段は結構優しいっていうか、うん、結構わがままを聞いてくれる人でもあるんでちょっと誤解なきようにちょっと言わないといけないですね、はい、
いやいや本の中は結構厳しいよ、
はい、あの僕がこうちょっとこうテンションが下がってる時にこう焚きつける意味でガッて言うっていう、うんうん、
あそうなのね、
はい、そう、まあまあ基本根本は強い人ですけど、はい、普段は優しいですよ、
ちゃんと稼いで金持ってこいよっていうそういうことじゃないの、ね、
あそういうことじゃないです、はい、
いやいや本はだからあのね、いやいやあのお子さんお名前になっておっしゃいましたっけ、
リュウゴと、はい、リュウゴケイナ
リュウゴくんサッカーやってんだよね、
あそうですね、
うん、リュウゴくんと二人であの奥さんの前でなんで二人で叱られてるシーンが出てる、
はい、いやこれはかなり読み込んでくれてますありがとうございます、
いやいや大して全部シャラッとしか読んでない
です、いやいやもうそれでもありがたいですね、
片っぽあのなんとかかんとかだ、あこれは今リュウゴが怒られてることだって、はい、で最後の方でガタガタって奥さんが言うと、これは今私に向かって奥さんがしゃべって言ってるっていうそういうシーンです、
はい、親子二人でその日同じ日に負けたんですよ、大事な大会どっちも負けたんで、もう本当二人座らされてですね怒られるっていう、
やっぱ厳しいじゃないですかそれ、
いやいやもう本当に
愛のある厳しさね、
そうですそうですそうです、はい、
奥さんとも奥様とはどこで出会ったんですか、もう
あの大学のマネージャーで、
あ
学校のマネージャーで、はい、4年生からちょうど来て、
うん、
そこで初めて会いましたね、
あそれでまあお互い、
でもマネージャーってどういうタイミングで好きになるんですか、もうだってみんなに優しいじゃないですかあダメこんなこと聞いた、
いやいや全然
なんかみんなに優しいじゃないですか、
いやまあまあ、まあ、
優しいというかね、
サポートでもスタープレイヤーにマネージャー普通行くだろう、
まあでもそれをどういうタイミングでちょっと、うんうん、あ 女性に変わるのかなと思って立場が。
いや、わかんないですね。いつの間にかでしたね、うん、2ヶ月ぐらいで付き合い始めましたけど、うん、
どっちから好きって言った
よ、うん、僕ですね、はい、
あ、じゃあもうちょっと意識してたっていうこと、
ね、最初全然意識してなかったんですよね、うん、で向こうはずっと意識してなかったんですけど、うんうんうん、はい、まあ、僕がアプローチした感じになりましたね。
あら、はい、なんかね、
本当は向こうじゃなくて、そういうふうに言えって言われてるわけじゃないですね。
あ、そうですね、はい。
そこにも
なかなかこの本が厳しいもん。
意外とすごい勘ぐられちゃってね。
いやー、でもその奥さんに最後褒められましたね。
あ、そうですね、
やめた時に、
はい、はい、いや、このラストのところはすごいインパクトあったんで、うん、あ、なんか自分が思ってた以上にこう、うん、なんか自分のことを応援してくれたなっていう、うん、まあ、家族なんで当たり前っちゃ当たり前なんですけど、うん、まあ、なかなかこう面と向かって、うん、ああいうこうセリフを 言われることはなかったので、うん、なんか、あ、逆、ちょっと引退して申し訳なかったなって、
う
ん、
あ、そうですか、
ちょっと思っちゃいましたね。
それは引退してから気づくことが多かったみたいなこともあったんですか。
いや、なんか
家族に
一番最後のその天皇杯の決勝の、うんうんうん、日の夜にそれを、うん、もうそのやめないでくれって言われたんで、うんうん、それまで散々2人で話してきて、うん、ここでもう引退だって決めてたのに、
ね、話してたのにね、
はい、そうです、うん、だからすごくちょっとグッと胸が痛くなりましたね、うん、
泣かれたらしいですよ、
はい、びっくりしました。だからもっと、うん、終わってお疲れ様みたいな感じで家帰ってなんのかなみたいな、パーティーでもするのかなと思ったんですけど、うんうん、
よかったですね、やめないでくれの後にね、まだ稼ぎが足りないって言われない。
そう、そこは格好書きであったかもしれないですけどね、あえてそれは言葉にはしなかったかもしれないですけど、
でも輝いてたんじゃないですか、やっぱり。
いやー、なんかすごい嬉しかったですね、
はい、はいはい、まあね、うん、まあ、このラストバスという本はそういうあの歴史がね、
はい、
健吾さんの歴史が書いてありますけど、まあ、ちょっと本離れてですね、まあ、日本サッカー、
はい、
今の現状、
はい、
これから どんなふうになっていくか、まあ、いい選手ちょっと出てきたじゃないですか。
あ、そうですね、はい、
外国に行ったりして
活躍
してる選手、
ね、はい、
と賞賛とか誰が活躍するとかなんか聞いてらっしゃいますか。
うん、まあ、今は本当に日本の若い選手が海外行くのはもう当たり前になってきて、うん、やっとそういう時代になってきたなって僕自身も思っていて、うん、まあ、もう本当に一昔前まではそういうサッカー界もそういう世界じゃなかったんで、これからやっぱりそういう世代がどんどん活躍してるんで、その世代を見てまた10代20代の前半の子たちがまた行くっていう流れにようやくなってきたんで、やっぱ世界のサッカーはもう歴史すごく長いですし、まあ、日本は J リーグ始まってまだ30年なんで、やっぱプロ化してまだ30年ですし、けどそこまで、まあ、30年かけてやっとここまで来たんで、まあ、ここからまたどんどんどんどん歴史というのは変わっていくんじゃないかなっていう気は、はい、してますね。
まあ、失礼な言い方だけど、やっぱりね、若い時からサッカー見てたりすると、やっぱりもう格段に日本はね、上がってますもんね。
あ、はい、もうおっしゃる通りだと思います、はい、
昔見た、まあ、失礼だけどサッカーの試合、日本と外国のやってるの見てて、もうなんかヨーロッパのサッカー見てたら、もうこれはダメだ、このパス回しやられたらもうダメだみたいな感じがありましたもんね、昔は。いや、
大竹さんがサッカー見てくれてること以上に僕はちょっと感激してるんです
けど、いやいやいや、
いや本当に、うん、おっしゃる通りで、うん、だそういうのはどんどん近づいてきていることはもう間違いないと思いますね、うんうん、
スポーツ見るのは年寄りのなんか廊下に逆らう行為でいいらしいですよ。
あ、そうなんですね、
はい、なんか喜怒哀楽があって鬱にもならずに、
はい、
で昨日そんな話をちょっとしてたんですけど、番組の中で、はあ、そうですか、はい、そうなってくると、
うん、
もうヨーロッパの強豪相手にね、日本が向こうに行って勝つみたいなこともたくさん出てくるのかね、これから。
やっぱり可能性はやっぱり昔よりは出てくるんじゃないかな、うん、ただ世界のサッカーも進んでるんで、うん、日本と同じように、うん、だから、うん、こう本当に追いつき追い越せっていうレベルではまだないとは思うんですけど、やっぱ追わなきゃいけない立場ではあるんで、
いろんな国の人でやってみて、やっぱりどこですか、イタリアですか、アフリカですか。
あ、そういう意味ででもブラジルは本当強かったです。
へー、
もうブラジルはもうね、場所によってはかなり貧しい地区があって、その地区ではね、サッカー選手になるか、うん、ギャングになるか、ね、選択肢がないみたいなところもあって、はいはい、かなりハングリーな、
そういうふうに聞きますね、
うん、場所があるって。
そうだから、もうそもそも の、うん、そのサッカーをやるも、なんだろう、意味みたいなのも全然多分日本とはまたちょっと違うところがあるんで、うん、ハングリーさみたいなのはすごくありますし、
うんうん、
そういうところ根底にあって、うん、タフさみたいなのは、
ブラジル強い、
や僕2回ぐらいやりましたけど、ちょっとこれは強いなっていうのは、
あそうい
つも どことやるときも絶対勝ち筋を見出したい、はいはい、まあ、もちろんサッカー選手見そうだと思うんですけど、特に僕ミッドフィルダーの選手
は、ね、はいはい、
でこう、まあ、いくら分析してもやっぱちょっとこう、ブラジルのときはちょっと難しいかなっていうのはちょっと感じました、
ね、そう、
は
い、真ん中に立ってて、はい、勝ち筋が見えない、
ベンチに座ってても
このパスも塞がれそうだとか、はい、こっちにも出せそうもないとか、はい、っていう感じになっちゃうんですけど、
いやなんかそういう感覚になったの、うん、ヨーロッパ の,、うん、の国のチームでやると別にそこまでではないんですけど、うん、なんか子もそうですし、うん、その集団グループのところもそうですし、うん、すごくこう上手い、うん、強くて上手くて早いみたいな、
日本はさ、でも J1 と J2 があってさ、はい、もう最後の、ね、負け込んでくると入れ替えが
あ, そうです、ね、
あるじゃない、はい、で国内でも大変なわけじゃない、その上にこう海外と、ね、戦わなくちゃいけない、でずっと健吾さんは川崎フロンターレでやってらして思うんだけど、やっぱしそのなんていうの、地元、
はい、
ね、なんかそのとかなり密にこうつながっていきたいとか、はい、いかねばみたいな思いはやっぱりあります、その
もともとフロンターレ自体がそこまで地域に密着してないクラブだったんですね、その僕が入る前の時
は、はいはいはい、
けど一回 J1 にいたんですけど、うん、J2 落ちて、うん、でそのこうやっぱもう一回地域に向けて目を向けようと、うん、川崎の皆さんに応援してもらえるクラブになろうっていうところから入った、
うん、
その2年目ぐらいに多分僕入団してるんで、
あそうですか、
はい、今はもう本当スタジアム、まあ、ちょっとコロナ禍であれですけど、スタジアム本当満員、最後は満員になるようなクラブだったんで、
う
ん、けど僕の時全然なくて、そんなの
2
階席とかもガラガラで、
うん、
ただ自分たちから行かないと来てもらえないような状態だったんですよね、
うん、
野球で言えば昔のね、南海日ハムみたいになってたわけ、
はい、
うん、あなんかあのなんかバックグラウンドのね、うん、ボードのあるところで焼肉パーティーやってたみたいな。
じゃあちょっとここで最後に改めて、はい、中村健吾さんの本のご紹介です、
はいはい、
40歳で引退することを35歳の時に決断してから歩んできた5年間を書いた本、ラストパス、引退を決断してからの5年間の記録が角川から好評販売中です。中村さんが現役の間何を考え、どのような思いでプレーを続けてきたのか、これまで誰にも明かさなかったエピソードが綴られています。ぜひお手に取ってお読みください。
はい、ね、怪我もしてそれを回復してなおかつだから ね、
ご家族の関係もすごくね、
はい、はいはい、
書いてました、
はい、はい、
ありがとうございます。大竹メインディッシュ、本日のゲストは中村健吾さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。